こんばんは。10月29日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい。はい、83MHz アイ&うらら FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第5週のパーソナリティを担当いたします、おすだけのなんでもやロビーケンです。
アサミンこと井村アサミです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。今週のスポットライトのコーナーでは、児童相談所のことを、ね、お話しします。はい、で後半は週担当パーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがあります。第5週の今夜は昭和のスターを語るです。またリクエストやおすすめ音楽もございますので最後までお楽しみください。
それでは今週も行きましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバーうかすかじで言葉。
今週のスポットライト、ウェイ。
はい。始まりましたね。
はい。
はい。で、今日は、児童相談所というところをちょっと取り上げたいなと。はい、結構今最近なんかよくニュースでよくその言葉が出てくるじゃないですか。で、実はですね、私が、もうおつながりっていうか、もうまあ、ちょっとこう、家族ぐるみで、はい、お付き合いさせていただいてる、ご家庭で実は、あったんですよ。
なんかこう、じゃあ、なんかこのテーマでなんかあったんですよってなったら、うん、ちょっと良くないことかなと思うんですけど。まあ、そうですね、ちょっとね、
これはね、非常に難しいとこなんですけど、うんうん、よく、ネットではよくそういう情報とかこう書かれてるんですが、はい、実際その、なんていうのかな、ちょっと問題になったところとか、はい、そういうのもちょっとこう対応とか、うんうんうんうん、そういうのをちょっとお話をしたいなと思ってたんです、これ。はい、すごく大事なんですよ、これ。
はい、
うん。で、まあ、簡単に言うと、8月の、ちょうど中旬ですね。
はい。
まあ、私の知り合いのお母さんがちょっとお仕事するんで、はい、ちょっとお友達の家に、うん、ちょっと子供を預けに行ったんです。
はい。
そしたら、子供たちがちょっと外にポンと出てっちゃったらしいんです。
勝手にですか？
はい、そうです。
子供たちだけで。
そうです。兄弟二人でポッと出てって、
はい、
で、たまたまこう巡回してた、その、地域の、はい、お巡りさんに、はい、保護されて、うん、まあ、警察署の方に、連れてかれたという。
ちなみに何時頃？
それはですね、夜の8時ぐらいです。だからちょうど巡回してたんでしょうね。
さあ、そうですね。子供にしちゃまあ遅い時間ですよね。
そうそうそう。それで、どうやってそのお母さんの方に連絡が行ったかって言ったら、うん、ちゃんと子供が電話番号と名前とそれを伝えて、で、お母さんの方に連絡が入って、うん、もうそれでもうすっ飛んでったらしいんですよ。うん。で、まあ、今ちょっとこれを結論として話しますと、
はい、
そこのご家庭、特にその、虐待とか、うんうん、そういう育児放棄とか、はい、一切ありません。
はい、
正直、
うんうん。
でも、結局、今回は、結局、育児放棄という、
こう、
くくりで、なんかこう、保護されちゃったっていう。はい、はい。はい。
掘り出しちゃった、ま。お母さんが掘り出したみたいな感じで思われてるってことですね。
そうそうそうそう。それで、その後っていうのは、うん、なかなかその、本音とか、はい、そういうのって語られないじゃないですか。
うん、そうですね。
で、やっぱりちょっと少しちょっと重い、問題でもあるんですけれども、はい、やっぱ大事なところを、うん、で、ちょうどたまたま、ちょっとこれも本当にもう話していいかってこともね、
はい、
ちゃんと聞いてきて、うん、ちゃんとそれをもう話ししようと思って、
はい、
で、まあちょっと今、ちょっとこう話ししようと思ったのは、
はい、
まあ、その児童相談所もそうなんですけど、その警察の方の対応もね、うん、ひどかったっていうのが、そのお母さんの、
はいはい。
で、その時に、その同じその幼稚園に通っている、そのママ友さん、うん に送った内容をこう言ってもいいということで、
はい、
でそれでちょっとお話をしようと、はい、まず警察に保護されててっていうのをこうお友達に送って、はい、で今は児童相談所の方と面談したり家庭訪問したり親元に返せるかの調査をされてますと、うん、で1ヶ月本当に辛くて子供たちが心配でもっとこうしてればとかこうしてたらなとか後悔もあるしだけどそれで私が気がおかしくなっちゃって児童相談所の方に親元に返せないって判断されても困るし、うん、今は指示に従ってできることをするしかないなと思っていますというそう
ってことは、うん、ちょっとまあ言い方があれですけど、取り上げられちゃったってことですか、
うん、そうですね。はい。そうみたいです、で、そう。それで、その少し長くなるのですが、はい、まあ警察署の方にお迎えに行ったら、うん、まあ私はそのまま連れて帰れると思ったんですって。
そうですよね。
うん。で、抱っこしようとしたら、育児放棄なので児童相談所に連れて行くとのことでしたと。
で、これ。決めつけ。
決めつけでしょ、
うん、
で、育児を放棄してるって警察の方に言われました。
はいはい。
で、もう警察は関係ないので、児童相談所の方とやり取りしてください。お母さんに構ってる暇ないので帰ってください。てんてんてんですって。
そんなこと言うんです
か。すごいでしょ
人が悪いな。
そうそう。で、私が泣いてたら育児放棄してる間にいくらでも会えたでしょうとか、一緒に入れる時間があったのに、お母さんのせいで児童相談所に行くんだからねって。私が連れて帰ろうとしたら、誘拐罪で逮捕しますよとか、本当にショックでしたと。
いやー。
ねえ、すごいでしょ？
難しい。
そうそう。で、それでね、まあ私が悪いんですけど、育児放棄って言われすぎて、うん、まあ、なんでしょう、最後に顔を見てもいいですかって言ったら、うん、いくらでも見れたはずだから早く帰ってくださいって、言って。言われたらしい。で、
冷たい。
でしょ？で、うん、私がね、警察署で泣いていたら、人手不足でお母さんに構ってられないから帰ってって、本当にこんなことになるなって思わなかったですっていうふうに。そう。という。で、その当時の、だから今は本当に子供たちのことが心配ですと。
うん、
早く元の生活に戻れるように頑張ってますという、こういうやりとりをしてたみたいです。はいすごいでしょ？決めつけでしょ？
いや、もうでも、まあ、うん、実際の育児放棄だったら、
うんうんうんうん、そう。
そうだ、それは、うん、言われても仕方がないと思うんですけども、
うんうんうん、
そうじゃないわけでしょ？
そう。
でもその見極めって、
そう。
難しいですよね。
そう、難しい、これは。で、子供にもおそらくこれ聞き取りも、うん、するらしいんです、なんか。
うん。
うん、で、ね、もう大変だ。それでもう、なんかその、ね、保護された日に、
はい、
もうメールとか電話が来て、うん、なんかもう半泣き状態で、
うん、
もうそれおかしいよと、
うんうん。
僕はもうそれ見てるんだしと。
うん、
でも、やっぱ第三者はちょっと入れないんだけれども、
うん、
それ絶対おかしいよと、うん。で、やっぱり書面なんかもあるんですよ。
はい、
私見せてもらいました。
はいはい、
それやっぱりもう、その児童相談所も育児放棄というね、もう、カテゴリーで。
診断書みたいにバーンと書かれてるわけだ。そう
なってて、みたいな。いや、これ違うだろうっていうね。
うん、
じゃあ、これはちょっとおかしいなっていうね。
うんうんうん、
ところで、まあ、ちょっとね、後半もね。
はい、
ちょっといろいろ話したいと。で、子供たちの声もちゃんと聞いてきてるので、お話ししたいなと。
はい。
はい。まあ、そんな感じでございますが。
はい。はい、曲？
そうですね。はい。曲を行きたいなと。人は愛に生きるをお送りします。はい、井村麻美と、私ボビー健で人は愛に生きるをお送り出しました。
はい、
これもデュエットまたかけてしまいましたという、はい、なかなかこれも貴重なねカラオケでね歌ったっていう。
そう
やっぱりうまい。
ありがとうございます。
聞き惚れました。まあ早速、
はい、
後半
ね。
うん、すごいもうなんか今日まあこれ聞いてる方ねあまり重くこう聞かないでほしいなと思ってます。
あ、そうなんです、
ね。そうだからほらもうこういうことがあったっていうね、
うんうんうん、
そう事例的なものなので、
はい、
うん、それでまあ。で最近その児童相談所のね、
はい、
問題も多いですよ、
うんうんうん。
よくいじめがあるとか、
ね、
何かこう、うん、虐待されてるとか、うんうん、そういうこともあるみたいなんですけれども、要は育児放棄しないよと、
うん、
うん、お友達に言ってるんですね、
はい。
で、一応、ご主人様、
はい、
うん、と話をして、子供返せって怒鳴りに行ってもいいけど、それじゃ帰ってこないよねって。
うん、うん、うん。
で、育児放棄とか虐待してない かとか、その聞き取りとか面談がちょっと理不尽なことが多かったり、私も辛いし、子供たちの気持ち考えたら本当に辛くてと。でね、何より子供たちを児童相談所にあんまりいてほしくなくて、まあネットとかでね、やっぱり見たみたいなんです。で、いじめとか職員が意地悪だったりするし、本当に育児放棄されてたり、虐待されている子の中にいると思うと、児童相談所の方も見れば、育児放棄されてることは違うってわかると思うんですけど、それじゃ返してもらえなくて、いろいろ段階があって少しずつ進んでいる感じですと。だ、まあご自宅にね、なんかこう調査とか来たりとか、面談とかやってるみたいなんですね。で、さらにね、それもね、全部あっちの都合なので、親元に返せるかの何人かでやる協議があるんですって。要は心理師さんとか、職員さん。で、何人かでやる協議に、一人出張でいないとかだったらまた伸びるんですって。そう。だから、この前は担当の方が夏休みで一週間丸々何も進まなかったりつって。一週間休みだから何もしないというね。ひどいでしょ？
なんか、そこでも育児放棄がされてる。
そう、この人、これはね、はっきりですね、仕事放棄ですよ。
ですよね。
そう。で、僕はね、ここで、お母さんに話したのは、まあ、やっぱりね、こういう仕事っていうのは、絶対その人がいなきゃできないとかじゃなくて、仕事の伏線化って言って、もうみんなが、できて、例えばその人が、例えば、病欠だろうが、何だろうがで、お休みしても、こう、対応できると、はい。だから柔軟性を持つと。で、やっぱり役所関係だから、やっぱりこう、縦割りだし、もうね、一語一個間違ったってピシュッと終わるしね。もうそれじゃダメだよ、と、はい。だからね、なんか、こういう問題がね、起きてから、ちょっと僕もいろいろ考えて、まあ、ちょっとね、まあ、今ちょっとサラリーマンですけど、ちょっとこう、市の方のね、お仕事に、ちょっとこう飛び出したいなっていう。はい。
なるほど。
お分かりですよね。そう、それでちょっとこう、あっと、こう、語ろうと。そう、だから絶対だからそれもね、ダメだと思ったから、それこそ本当にもう一度言いますけど、仕事の伏線化、絶対これ必要です。
そうです。なんかもう今この時代、ネットメールでもね、携帯でもあるんだから、どこにいたって連絡つくんですね。
で、一応ね、その、保護されてから1ヶ月後に、はい、一応、帰ってきました。
ああ、よかった。
返されました。それでね、やっぱり一番大事な、ところで、はい、その、ま、子供たちの、感想というのを、ちょっと、聞いてきたんです。6歳の子はちゃんとしっかりしてるの。
はい、
で、まあ、その、学校のようでとは言ってないんですって。まあ、その集団生活。
はい、
で、まあ、楽しかったけど、もう行きたくないって言ってますって。まず状況が良かった、わくわかってなかったみたいで、自分たちがなんでお家に、帰れないのか、帰りたいって言っても帰れないし、いきなり集団生活で決められたスケジュールで、聞き取りとかいろいろあったみたいです。で、その数日で帰宅できるはずっていうのが、ちゃんと調べたら出てくるから読んでると思うんだけど、多分それの中に書いてあると思うんです。で、まあ、あとはだからその、なんでしょうね、それだと出てこれなくて、順序があって、調査があって、親に聞いても、虐待してても、育児放棄してても、してないっていうし、周りを調べて、児童相談所の中でも、心理師とか、省庁とか、いろいろな人の親元に返すかの会議をして、一人一人の認可が必要で、一人が出張だったらまた伸びるし、うちは担当の人が夏休み一週間何も済まなかったりしたり、。で、まあ、そうだったらしいですよ。それじゃね、ダメだよってね。たの。
そうですね。まあ、本当に実際、そういう目にあって、不幸なお子さんであれば、これぐらいしっかり、確かにしてもらわないと困るっちゃ困るかもしれないですけど、でも、それを言ったら、ね、それこそほら、いろんな虐待されて、育児放棄されてっていう子たちを見てきた人だったら、されたかされてないかぐらい、なんた、ね、確かにそうですよね。見りゃ様子わかると思うんで。それも分かれへんにやったら、ちゃんと仕事してないのと一緒じゃないですか、とは思う。
そう。そうなんですよ。だからね、まあちょっとね、もう、めげたりしないようにと。で、ちゃんとね、その、なんでしょう、その、育児放棄ってその、まあ楽園っていうか、その、押された、はい、その文、書面の下に、不服の場合はってあるのよ。必ずそういうほら、法律関係って必ず書いたじゃん。不服の場合は、なんか申し立てができますとか、それやればいいじゃないかって言ったんだけど、そういうのはね、嫌だなって。
やった方がいいですよ。でしょ？だってもう一生それ言われますよ。
そうそう、だから僕はもうガンガンにやるよって。追求するよと。
行こう。
と、そんな感じでね。まあちょっと、まあこんな感じでありましたよっていう。まあ、ご報告みたいですけども。
はい。
はい。まあ、そんな感じでちょっとね、2曲目っていうのをいきたいなと思ってますが。
えっ、ー、と、 このコーナーは、以上、今週のスポットライトは、児童相談所でした。
レディオライスダウン、
昭和のスターを語る。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第5週の今夜は、昭和のスターを語るをお届けいたします。
はい。
まあ、前回、石原裕次郎さんを取り上げたんですけど、はい、裕次郎さん、ちょっといろいろ、なんでしょう、エピソードがいっぱいありすぎるんで、はい、で今回は、うん、ちょっと、まあ、エピソード1ということで、はい、
後半ですか。
そうですね、
前回引き続き、
はい。で、制作前からすでに歌われていた主題歌、ということで、うん、はい、まあ、皆さんご存知の、デュエットの定番としても知られる、はい、映画銀座の恋の物語の同名主題歌、
はい、銀行ですね。
銀行です
、俗に言うね、
うん、だが、うん、実はこの映画のために作られたオリジナル曲ではなかったんですよ。はい。で、実はですね、この銀行の映画の中、裕次郎さんも、まあ、劇中でさらりと歌ったり、はい、それからレコードのように女性と二人でデュエットするシーンはないんです。
あ、そうなんですね。
そうです。で、共演している浅岡瑠璃子さんや泉雅子さんも口ずさむだけなんです、うんうん、で、あとはピアノの演奏でメロディーが流れたりだけ、うん、あとはタイトルバックに流れたりするくらい。で、実はですね、この歌はですね、銀座の恋の物語公開の前年1961年昭和36年ですね、正月映画第2弾町から町へつむじ風の挿入歌として作られた歌だったんです、
うん、
はい。で、その場面としては、その町から町へつむじ風の、劇中にヤクザに追われてクラブに逃げ込んだ、まあ、裕次郎を扮する青年医師がステージで歌っていたクラブ歌手に指名されてデュエットする歌がこの銀座の恋の物語だった。
そういう、そうあ、だからカラオケの時にそういうシーンがあるんだ。
そう、はいはいはい、でも、で、逃げ込んだ、その何、なんだろう、ステージで歌っていたクラブ歌手に指名されて歌う、うん、
すごいシチュエーションですよね。
なんで知ってるんだろうみたいな
うんうん、うん、
でも初の曲なのに歌えるみたいな、
うんうんうんう
ん、なんか突っ込みたくなるみたいなそしてね、このね、デュエット相手の南さんって、あの役者さんね、
はい、
の歌を吹き替えていたのが、映画銀座の恋の物語の中でジェリー藤を扮するバンドマンの恋人役として出演もしているジャズシンガー役の牧村純子さん、うん、だから、CD っていうかレコードのでは、うん、石原裕次郎、牧村純子になってるんです。あ、うん、で、裕次郎といえばですね、町から町へつむじ風公開の前月1960年12月2日に、あの北原美恵さん、
はい、
石原真彦さんですね、とご結婚されたんです。で、そうした過密スケジュールの合間を縫うようにして、挙式の前日にこの牧村さんとレコーディング臨んだんです、
挙式の前に恋の物語を歌っちゃったわけですね。
そうですで、実はね、これ、レコーディングツー、これ裕次郎さん定築なんですけども、はい、定築のスタジオで撮ってないんです。これ
どこで撮られ
てるんですか。映画のスタジオ、
なんかかっこいい。
そう、当時はだからもう日活なんですけども、はい、日活の調布の撮影所の、要はその、まあ、ダビングルームというか、そこで歌を撮ってる。
へ、
だから一応日活での録音なんですよ、これ。そう。それでですね、まあ、この挿入歌が空前のヒットとなったんです。
はい、
それで、映画銀座の恋の物語が生まれたという。
そういう順序だったんですね。
そうなんです。だからね、多分その銀座の恋の物語が最初だなと思う方もいるんですけども、うん、もうその町から町へつむじ風、ちゃんとレコードもね、町から町へつむじ風のレコードの B 面に
入ってるの。あ、それはそれで、
そう、銀行で、そう。で、それで、その映画が出来上がって逆転したっていう、そう、 A 面 B 面逆になるみたいな、そんな感じです。
なるほど、
はい。まあ、そんな感じでございますけども、
はい。はい。そんなスターを語りました。はい。はい、じゃあ曲ですね。
はい。
はい、井村あさみフューチャリングボビー健で、道しお。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイアンドゥーララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがあります。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですのでぜひ ご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。そして、私井村あさみからのお知らせですが、はい、この後このまま聞いててください、はい、皆さん、23時30分からレディグラ、こちらも5週目ですね、うん、もうしっちゃかめっちゃかでお届けしますねこちらテンションがね多分全然違うと思うんですけど、はい、あの相当やかましい放送になりますがぜひこのままお聞きください。以上です。で
私の方はね、はい、まあ、今告知はないんですけれども、はい、まあ、ちょっとあの今2曲目にかけた道を、うん、これはあの4月の時に、はい、あの本家エリチーミさんの曲でかけたんですけど、はい、うんうん、あのどうしてもこれカラオケを入手したので、はい、誰かに歌ってもらいたいなと思って、はい、井村お姉様に歌っていただいたらもうなんかねもうちえみさんが降臨してきたみたいなもうぜ僕はねあの何かあったらちょろっと入ってるみたいな、ね、コーラス程度というか、うん、まあ、フューチャリングなんでね、
フューチャリングです。
まあ、今日の放送はいかがでしたでしょうか、
ね、
まあ、
そんな感じですよね。だからね
そう
やっぱ毎回この曲が楽しいですよね、
う
ん、
そうだからまた歌が流れるっていうね、うん、毎回
またぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、ラジオとラジコはですね毎週火曜の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でも お手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて、来週の放送は11月5日火曜日、担当はこの方です。
第1週担当パーソナリティは私川端龍太が務めます。音の課外授業というコーナーもありますので楽しみに聞いてください。
はい、第1週担当パーソナリティの川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに、はい、それではお相手は私第5週目担当パーソナリティボビー健と
井村あさみでお送りしました。またね、
バイバイ。
次は12月だよ、
聞いてね。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。